10、11ページ、授業の IT 化について、三木祐介議員、国務中3年、質問。最近は技術が進み、多くの場所、場面でコンピューターが使われています。それは、パソコンの立ち上がりが速くなり、インターネットのつながりも広くなって、世界中の様々な情報が得やすくなったためでしょう。私はこれを授業に生かしていくべきだと思います。例えば、生徒一人一人がタブレットを活用すれば、先生とクラス内の生徒全員で、共通の資料や写真などを一瞬で表示することができ、授業の効率が良くなります。さらに、ノートやプリントの代わりとして使用すれば、紙の節約にもなります。また、何か知りたいことなどがあったときには、すぐにインターネットで検索することができるため、辞書の代わりとして使うこともできます。このように、授業の中の時間や資源の無駄を減らすことが可能になり、効率を良くしたり、環境のためになったりします。そして、これからの時代は、このような方法が主流になっていくでしょう。将来、この流れに乗るためにも、子供の頃から慣れておくべきなのではないかと思います。そのため、授業の IT 化を進めるべきだと思います。市長答弁。近年、高度情報化社会という言葉をよく耳にすることと思いますが、このような情報は石油やガスといった日常生活に不可欠な資源と同じような価値を持つ社会になってきており、この傾向はさらに進むものと考えます。サミ議員が言われる通り、情報化社会を生きていくためには、早くからこの環境に触れることが重要であると私も考えていますし、これからはパソコンを学ぶ学習から、パソコンを使って学習する時代であると考えています。そのようなことから、今年度、中学校のパソコン教室のパソコンをパソコン教室以外でも使えるよう、タブレット型にも使えるノートパソコンに入れ替えることとしました。今年の9月からは使用できるようになりますので、サミ議員も大いに活用していただきたいと思います。教育庁答弁。IT とは情報技術の略であり、そこにコミュニケーションの C を加えたものが、ICT になります。ICT を授業に生かすべきであるという、サミ議員のお話はその通りであると考えます。これからの情報化社会を生きていく皆さんには、ICT を使いこなす力と、ICT が発達した社会でしっかりと生きていってもらうための、情報モラルを身につけていただきたいと考えています。市では、市長から答弁があった通り、市内中学校のパソコン教室の機器の入れ替えを行います。これからは、パソコン教室だけではなく、普通教室や特別教室、時には屋外でも使用することが可能になります。また、教室でタブレット型パソコンを活用しながら、話し合いや学び合いが行えるよう、電子黒板も各校3台追加で導入する予定でいます。サミ議員が言われた通り、授業の中で ICT を活用していくことは重要なことでありますので、市内の各小中学校で積極的に取り組んでいきたいと考えています。しかし、ICT を使いこなす力も大切ですが、昔から変わらず大切にされてきた教科書やノートを使いこなす力も大切です。 またインターネットで検索することにより、一瞬にして大量の情報を手に入れることができますが、手に入れた情報のすべてが正確な情報とは限りません。不確かな情報に踊らされることなく、常に真実は何かという態度で情報の真偽を見極める力も大切です。さらに最近ではインターネットやメールの発達によって、中学生が被害となる事件やメールによるいじめの問題も発生しています。こうした事件の被害者、加害者にならないためにも、ICT が発達した社会で生きるための情報モラルをしっかりと身につけていただきたいです。市の児童、生徒への援助について、大和田千尋議員、今東中3年、質問、市からの児童生徒への援助について質問します。龍ヶ崎市では、中学校を卒業するまでの間、視力検査や歯科検診などで悪いところがあった人は、学校の方から病院に行くように勧告され、その際、病院で診療を受けた費用などについては、市から援助が受けられるという話を聞きました。つくばみらい市でも少子化が進んでおり、何らかの対策が必要ではないかと思います。その対策の一つとして、龍ヶ崎市のように、中学生ぐらいまでの子供に医療費などの援助をすれば、市内の若い夫婦の皆さんも安心して子供を産み、子育てをすることができるのではないでしょうか。そこで現在のつくばみらい市の児童生徒への援助のあり方と今後の取り組みについて教えてください。市長答弁。大和田議員ご質問の龍ヶ崎市で実施している中学校を卒業するまでの間、病院などでかかった医療費を市が援助する制度でありますが、基本的には広く一般的に丸福と呼ばれている医療福祉費支給制度のことであろうかと思います。この制度は40年前に茨城県と各市町村が共同で始めた制度で、子どもや妊産婦など対象者の医療費軽減のため、市町村が医療費を助成し、その半分の額に対し、茨城県が補助するというもので、対象者に交付する医療福祉費受給者証に、福の字に丸囲いで丸福と記載されていることから、県内で広く一般的に丸福と呼ばれているものです。この丸福制度については、私も子育て世代への経済的支援として大変重要なものと考えていましたので、市長就任後の平成23年10月に、0歳から小学校3年生までとする茨城県の基準を市単独で小学校6年生まで対象者を拡大しました。また、所得制限をなくして、子育て環境の充実を図ってきたところです。現在では、県内の多くの市町村で独自に対象者を拡大したり、所得制限をなくしたりして、丸福制度を拡充して子育てを支援する市町村がさらに増えているような状況にあり、ご質問になった龍ヶ崎市では、今年の4月から小学生まで拡大したと伺っています。大和田議員ご質問の龍ヶ崎市と同じように、子どもの対象年齢を中学生まで拡大することについては、当然財政的な負担が伴うことから、現時点では市の財政状況を見極めながら、より慎重に検討をしなければならないと考えています。ただ、 子育てにおける経済的な支援という観点からは、先ほどお話しした通り、大変重要なものであると考えていますので、今日も皆さんが安心して医療を受けられるよう、このマルスク制度の拡充に向けて努力をしてまいりたいと思っています。今回は議事の概要をお知らせしました。当日の議事録は今後市のホームページに掲載予定です。議事日程終了にあたり、片庭市長より挨拶。中学生議員皆さんの質問、どれもが的確に的を捉えた質問が多く、身が引き締まる思いで聞いていました。ここに出席いただいた皆さんをはじめ、多くの中学生がそれぞれの立場で、つくば未来市の市政や将来について真剣に考えている証だと頼もしく、そして嬉しく思っています。中学生目線による柔らかい発想で身近に現場を捉え、事実に基づく鋭い追求もたくさんございました。皆さんの声をぜひ今後の市政に生かして参りたいと思います。この中学生議会を契機としまして、中学生の皆さんも市民の一人として、このつくば未来市を良くするためにどうしていったらいいのか、そして自分自身何ができるのか、ぜひ考え、行動していただきたいと思います。今は学校での勉強や部活、家庭、地域における様々な活動を精一杯頑張っていただくことが第一です。そして将来、皆さんのこの力をつくば未来市のために役立てていただけたらと思います。市議会議員の選挙に出られるのは25歳からです。将来の市議会議員選挙の時には、ぜひ皆さん方の中から、本物のつくば未来市議会議員が誕生することを期待しています。中学生の皆さんの今後ますますのご活躍をお祈りいたしますとともに、今日ご参集の皆様方のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げまして挨拶とします。本日はありがとうございました。